FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんはリモートでのご出演です。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、昨日ですね、朝ニューヨークの引け以降円高がその後進んで、現在は149円の20銭台をつけているというところですが、山本さん、この一連の動きどうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
そうですね、やっぱり大きな流れとしては、やっぱりこのトランプトレードの巻き戻しっていうのが あるわけなんですけれども、はい、要はトランプが勝ったらドル高っていうのがですね、なってみたらあんまりドル高の話は出てこないとかっていうところが根っことしてはあるんですけれども、足元で言うとやっぱりアメリカの経済指標がちょっとやっぱり下振れしているものが多かったと、あとそれに加えて、その日本でもですね、高田新議員の発言、はいが、高波的というか、今後の一段の利上げに、前向きというかですね、そういう姿勢を示したと。あともう一つ、この長期金利が結構急上昇していることに対して、特に牽制的な発言がなかったと。これ昨日の、上田総裁と石破首相とのですね、会談の後もですね、長期金利上昇が話題にならなかったっていうこともあってですね、日銀は長期金利上昇で、それに伴う円高を容認しているっていうですね、これ政府日銀ですね。で、そういう受け止め方にもなってですね、ドル円が下がっていると。あともう一つ、ちょっとやっぱり、FOMC の議事要旨が出ましてですね。で、そこは割と全般的にはタカ派的な、ちょっと利下げに慎重な姿勢だったんですけれども、バランスシートを縮小する政策ですね。要は債券を売ってる政策、金利上昇要因をですね、これを一時停止、あるいは減速させようという動きが、おそらく政府への、配慮なんかもあって、見られたと。で、それがですね、やっぱり長期金利の低下圧力にもつながっていて、ドル安要因になっているかなというふうに思います。
はい。いろいろな、そのドル安要因の背景を今ご紹介いただきましたけれども、まずその国内で言えば、その高田新議員ですね、講演19日はおおむね想定内でしたけれども、当初の海外発のコストプッシュインフレから労働賃金上昇による国内要因からのインフレが実現しつつあるという内容でした。また、先日の田村新議員の発言ありましたけれども、それほど高波的ではないですけれども、今後も着実にギアシフトすべきとの内容ですから、高波的というふうな受け止めになったとは思いますけれども、今後の金融政策の方向性につきまして、総括して、いただけますでしょうか。
そうですね。やっぱり、日銀のですね、やっぱり心の奥底ではですね、利上げできるときに利上げをしていきたい。で、今は内外ともに悪い話がそんなにないと。いうことで、淡々と少なくとも中立金利 1% までは利上げで、可能ならもっと 1.5 とか2%で利上げしたいと、そういうことが前提にしてあってですね、で、今は状況がそんなに悪くないと、そういう中でですね、今ちょっと高波的な委員の田村さんと高田さんとですね、ちょっとその発言が続いてるんで、ちょっとそういう印象がかなり強く出ちゃってはいるんですけれども、やっぱりその日銀はできればなるべく高く利上げしておきたいってですね、そういうことがやっぱりちょっと出てるんじゃないかなっていうふうには思いますね。
そうしますと、お話を伺っていますと、長期金利も 1.5% 今後超えてくるっていう可能性は十分にあるということですよね。
そうですね。ちょっとこの政策金利の 0.5% とかですね、将来的にそうですね、1.5% とかまで上げるにしてもですね、数年先だという感じはするので、ちょっと足元上がりすぎのような気はしますけれども、今やっぱり投資家がどこまで金利が上がるのかわからないっていう、なかなかちょっと買いに出られない状況でもありますので、1.5% っていうのが、やっぱりちょっとそこになったらひょっとしたら、出尽くし感というかピーク感が出てくるかもしれないと。それちょっとそこになってみてどうなるかがちょっと注目かなと思いますね。
そうしますと、今円の高値、日米金利差の小ささはどちらも12月上旬以来になってますけれども、アメリカ金利の相対的な重要性がこれから高まってくると見てよろしいでしょうか。
そうですね。基本的にはもうアメリカ主導で動いてきたと、まあ、いうことなんですけれども、はい、やっぱりちょっと最近だとですね、やっぱり日本の長期金利がどんどん上がっていくんじゃないかっていう、そういう意味では、日本の長期金利への注目度もですね、かなり高まってきてるかなというふうには思います。で、あとやっぱり、この、なんかイギリスの FTC でも、まあ、記事があったりしたんですけれども、はい、トランプの、まあ、発言なんかが割とニューヨークの午後、要はその東京時間の朝に出てくるとかですね、であとは日銀関連の材料がいろいろ出てくるということで、はい、為替のトレーダーがそのアジア時間にシフトしてるみたいな話もあってですね、結構やっぱり東京時間に動きやすくなってきてるっていうですね、まあ、そんな印象はありますね、
はい、なるほど、意識されているところなんですね。さて、先ほど8時30分に総務省が1月の全国消費者物価指数 CPI を発表しております。生鮮食品を除く総合指数が 109.8 と前年同月に比べ 3.2% の上昇で、上昇は41ヶ月連続ですが、この上昇率ですね、24年12月の 3.0% から広がって23年6月以来の高水準。また生鮮食品とエネルギーを除く総合の CPI は 108.5 と 2.5% の上昇で、生鮮食品を含む総合は 4.0% の上昇となりました。為替ドル円、先ほど番組が始まった当初は149円20銭台の後半でしたが、現在は149円60銭台に入ってきております。山本さん、いかがでしょうか。
そうですね、この全国 CPI の話は、まあ、おおむね、東京の CPI と連動して動いていますし、はい、ある程度の加速は想定されてたということで、おおむね市場予想通りではあるんですけれども、はい、ちょっとこの除く生鮮食品の部分が、市場予想の 3.1 に対して 3.2% ということで、若干強かったなっていう感じになっていて、はい、これもやっぱり日銀のその利上げ前倒しというか、まあ、そういう動きに、まあ、追い風になるんじゃないかというふうに捉えられていると思いますね。
はい。それでは一旦ここで CM を挟みまして、引き続き山本さんにお話を伺います。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では3月14日まで、団中グルメギフトカタログなどが当たるハッピーホワイトデープレゼントキャンペーンを実施中。食いしん坊のための雑誌、団中で紹介された自信の味を集めた団中グルメギフトカタログや、全国共通お食事券ジェフグルメカード500円などが抽選で合計314名様に当たります。詳しくは FX フライデー番組サイトのバナーからご確認ください。またセントラル端子 FX では、お客様のご要望にお応えして取り扱いを開始した新通貨ペア、ハンガリーフォリント円をはじめ、米ドル円、メキシコペソ円、豪ドル円など、投資家の皆様に人気の通貨ペアが、いずれも業界トップ水準の条件でお取引いただけます。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。 引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。オープニングから CM 前まではそのドル円の動きですね、ドル安円高が加速していると、高田審議員の発言を受けた円高試合、また FOMC の議事要旨を受けたアメリカ金利の低下ドル安、また植田総裁と石破総理との会談後、長期金利上昇について話題に出なかったということもありました、円高加速というところですが、一方で海外情勢です。トランプ政策の行方についてですけれども、トランプアメリカ大統領の個別関税についてのニュース、続々とまた続報出てますけれども、山本さん、どう捉えておけばよろしいでしょうか。
そうですね。まあ、当初想定されていたほど、まあ、急速に上げるわけではない。で、まあ、発表して、で、その後2ヶ月後に発動とかですね。はい、まあ、そういう形ですので、若干、めちゃくちゃ積極的ということではないという面がある一方でですね、はい、そうは言ってもやっぱりこの、まあ、交渉の余地があるということではあるんですけれども、どうも、まあ、対中関税はもうすでに 10% 書きましたし、もうメキシコカナダに関してももう3月の4日ですかね、で3月12日に、まあ、その次の鉄鋼アルミとかですね、 どんどんやっぱり少しずつやっぱり関税案があってですね、
はい、
実はやっぱりアメリカに生産をアメリカに輸出するんじゃなくて、アメリカで生産しろ、はい、雇用を増やせ、とかですね、
はい、
でそれによって貿易赤字を縮小するとかですね、やっぱりそういうことを最終的に目的としているとですね、
はい、
やっぱりこの関税は単なる交渉カードではなくって、アメリカ経済を、まあ、トランプ流に押し上げていく手段と考えている可能性はあるので、
はい、
これちょっと馬鹿にできないというふうに私は思っています。ただ、市場の反応は結構もうなんていうか限定的になってきたかなっていう感じはしますね。
まあ、昨日のニューヨークの株式市場を見てましても、今お話しいただきましたトランプ大統領の関税政策の不透明感、また、ウクライナをめぐる地政学リスクも意識されて、下げ幅拡大する場面もありました。ウクライナをめぐる地政学リスクも動いておりますが、こちらはいかがでしょうか。
そうですね。まあ、2月12日でしたか、米ロの電話の首脳会談があってですね、
はい、
それ以来一気に、停戦、交渉進展期待と、もう4月の20日にも停戦があるんじゃないかという話になっています。はい、まあ、ただ足元では、やっぱりそうですね、やっぱりこのウクライナに寄り添わない形での停戦になりそうだとかですね。
はい、
あと、停戦、そういう意味で、まあ、停戦協議がなかなか進展しないみたいな感じになっていて、まあ、停戦期待が後退してという形で、まあ、リスクオフというか、まあ、欧州通貨には売り圧力、原油価格、天然ガスには上昇圧力ということなんですが、昨日はちょっとあんまり、ユーロとかにはあんまり影響は出なかった感じになってますね。
はい。そのヨーロッパに関してですけれども、金融政策もありました。ヨーロッパ一連、今週注目されている点についてお聞かせいただけますでしょうか。
そうですね。まあ、ECB の金融政策との関連で言いますと、
はい、
おそらく年内、まあ、年の半ばぐらいですかね、
はい、
政策金利を 2.75% から 2% へ引き下げる方向性で、まあ、市場を織り込んできたという形なんですけれども、はい、それに対して、いわゆる、まあ、ECB の理事会のですね、タカ派的な、シュナーベル理事が、もうちょっとあまり利下げできないかもしれないとかですね、ちょっとアメリカとか、オーストラリアと同じような、ちょっと利下げに慎重姿勢を示していると、
はい、
まあ、いうことが、ちょっとやっぱりユーロの資産債にはなっていると。ただ、ちょっと昨日なんかの発言ですとですね、まあ、ギリシャとかリトアニアとか、
はい、
まあ、そういうところの中銀は、やっぱりまあ、普通に、まあ、利下げしない理由はないとかですね、そういう話になっていて、まあ、シュナベル理事の高派発言は必ずしも、なんていうか、コンセンサスではないのかな、という感じに、現状では見えます。
続いてイギリスですけれども、19日 CPI ですね、1月、前年同月比の上昇率市場予想上回って、イギリスの中央銀行が利下げ判断に慎重になるとの見方も強まっておりました。いかがでしょうか。
はい、イギリスは本当になんていうか確定した見通しを立てるのが難しい、まあ、不和雷動型の経済と通貨というかですね、
はい、
ということで非常に注意しなければいけないんですけれども、発表された CPI が 3.0% で上昇してしまったと、
はい、
でこれインフレ目標に 2% プラスマイナス1で上限 3% ですから、これ中銀総裁としては、財務大臣に、すいません、インフレ率ちょっと上がっちゃいましたっていうことで、
はい、
まあ、お詫びの手紙を書かなきゃいけないというかですね、いう状況にもなっていると、まあ、いうことで、ちょっとやっぱり利下げがしにくいと。一方で景気はあまり良くないということですので、はい、今そうですね、アメリカでも、スタグフレーション懸念があるなんていうふうに、ムサレム、セントルイス連銀総裁なんかは言ったり、昨日はしてるんですけれども、
はい、
ちょっとやっぱり、景気はあまりよろしくないのに、インフレが高まっているっていうですね、うん、ちょっとそういうリスクもあるかなっていうふうに、見えました。
はい。その他、オーストラリア、ニュージーランドでも政策金利の発表がありました。こちらはいかがでしょうか。
はい。そうですね、オーストラリア RBA に関してはですね、もう2月の利下げがかなり織り込まれていたと、
はい、
CPI が結構弱めのものが出ていましたので、まあ、ただ蓋を開けてみたらですね、利下げはしたんですけれども、将来の利下げ、これ結構市場も織り込んでるんですけれども、
はい、
ちょっと市場の利下げの織り込みだとインフレ目標 2.5% の達成が難しいみたいな感じの発言をされましてですね、
はい、
そういう意味では 利下げにすごく慎重な姿勢を示して5ドルの支払いになっています。
はい、
一方で、ニュージーランドの方はですね、これ50ベーシスの利下げ、をして、いるんですけれども、
はい、
先行きあと2回しかしませんよのような姿勢を示して、はい、ちょっとやっぱりそろそろ利下げが終わりだっていうですね、まあ、そういう意味でもちょっとこちらも、まあ、もう利下げによるニュージーランドドル安は終わりというですね、ちょっとそういう感じにも取れる感じでした。
はい、クロス円の影響としては今週はいかがでしたでしょうか。
基本的にやっぱりドル円が下がってますので、全般的には非常に、まあ、地合いは弱いと、まあ、いうことなんですけれども、はい、まあ、かなり先行してクロス円下がってきましたので、それが金融政策の見通し的には下がりにくくなってきたという面もあるかなというふうに思います。
はい、さて足元では加藤財務大臣が為替動向について閣議後の会見で、私どもの見解は従前通り、また長期金利に対してはいろんな事情で変化するのでコメント控えたい、このような、ニュースが飛び込んできております。さて来週に向けてですけれども、23日にはドイツの総選挙があります。そして24日ドイツの IFO 景況感指数に、26日アメリカコンファレンスボードの消費者信頼感指数、27日にはアメリカの実質 GDP の改定値、耐久財受注、28日には PC デフレーター1月分などが出てきますけれども、来週に向けてはどの点に注目されていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まずはやっぱりドイツの、議会選挙を受けて週明けどうなるかっていうところなんですけれども、はい、今の世論調査ですと、最大野党 CDU、あとは今の与党の、SPD と緑の党。まあ、この3つが連立すれば、この3つはいずれも、いわゆる、ドイツの歳出を抑制しようっていうですね、赤字を抑制しようっていう債務ブレーキを緩和することに積極的ですので、これはドイツの景気下支え、財政支出が増えてっていうことになるので、これはユーロの一段高につながり得る。ただ一方で選挙結果でこの極右政党 AFD というのが、はい、まあ、一気に躍進してしまって、まあ、今申し上げた3党が過半数取れないみたいな形になると、
はい、
ちょっとこれAFD はユーロ離脱みたいな話もちょっとしてますので、
はい、
ちょっと波乱リスクもあるということで、ちょっとユーロに関しては警戒しておきたいと思っています。
はい、そして日本では28日東京 CPI も、控えているというところですね。はい、この先、はい、
まあ、
は
い、
どうぞ。
日本ではやっぱりインフレ関連指標、特にやっぱり東京の CPI とかが注目されていて、やっぱり強かった場合にこれ円高圧力になりやすいっていう地合いがありまして、
はい、
金利上昇円高ですね、ちょっとそのリスクがあると。まあ、ただ一方で、かなりここまで円高進んできてですね、日経平均も、レンジの下限3万8000円ちょっと割りそうな感じというか、ちょっと近くなってきているような感じがありますので、
はい、
円高で株安になった場合、これ、3月5日に、内田日銀総裁がちょっと話す予定になってますので、
はい、
そこでまた、ちょっと市場が不安定な時には利上げしないみたいなですね、以前聞いたような発言がまた出てくる可能性もあるので、ちょっとこの市場のボラティリティで日銀の今、市場、かなり市場の期待が高まってますけれども、それを抑制するような動きが出るかもしれない。ちょっとそこは注目かなと思います。
ドル円の1週間の予想レンジを聞かせください。
はい、148円から153円。ということで見ています。
はい、あと30秒ですが、注目の通貨ペアいかがでしょうか。
はい、5ドル円ですね。
はい、
クロス円全般ちょっと下押し圧力なんですが、そうですね、やっぱり、まあ、同価格もちょっと堅調ですし、 RBA の、まあ、利下げは慎重姿勢ということもあるので、そうですね、94円単位あたりっていうのは、まあ、押し目買いの水準、97円ぐらいの反発もあるかなと。ドル円もちょっと反発の可能性もあると見ています。
よくわかりました。山本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話はみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。番組では山本さんへのご質問もお待ちしております。お気軽にお寄せください。 FX フライデー、このコーナーはセントラル投資 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。 セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。